イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中ということで、今日もアツ一人でお届けしていきます。アツエリ珍道中でございます。今回はですね、美浜町にお邪魔しております。満員御礼の御という字に砂浜の浜で美浜町なんですけれども、早速アツ一人では心もとないですから、案内人の方をご紹介したいと思います。
美浜町役場企画課の大畑と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。大畑さん、今日はですね、またちょっと山が美しい場所にお邪魔してます ね、はい
、山奥の方、美浜町の山奥の方にちょっと来ています。はい、
まあ、美浜町って海もすごく綺麗ですけど、こういった山の景色もすごい綺麗ですね。
そうなんです、緑がいっぱいで、うん、とても自然を感じるところかなと思います。
この今大きな通りというか道路がありますが、こちらの通りってのは結構中心的な通りですか？
国道311号になっているので、うん、はい、はい、そうですね、比較的大きな通りかなと思う。そうです
よね、なんかツーリングとかしたらすごい気持ちよさそう。
そうですね、バイクとかも結構、はい、通ってるとこ見えますね。
はい、ということで、そんな国道の、横に今立っておりますが、今日はどちらに？
今日はこちらにもある、はい、さぎり茶屋さんに、はい、そうご紹介させてもらおうと思います。
ありがとうございます。さぎり茶屋さんってね、前回もお邪魔したんですけど、すごい美味しいものをいただいた記憶があるんですけど。
あ、そうなんです、はい、地元のブランド豚の、はい、いわし水豚を使った、はい、定食、とっても美味しいので、また、はい、はい、食べてもらえたら、はい、
今日もいただけるんですか？
はい、ぜひ食べてください。
では早速、はい、お店の方に入っていきたいと思います。やったさあ、ということで、目の前にはですね、早速、いわし水豚の厚切りヒレカツセットを、
はい、どうぞ召し上がってください。
改めてお名前お願いします。
さぎり茶屋の梶原と言いますけど。
梶原さん、よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。お願いします。
以前1年半ぶりぐらいですかね、はい、にお邪魔してますね、
はい、ありがとうございます。
はい、さあ、ということで、まあ、改めてこのさぎり茶屋さんでこう出されているメニューには、もういわし水豚ふんだんに使われてる感じがするんですが。
そうですね、地元のこの片川地区っていうところがあるんですけど、そこで取れてる豚を使ってますので、ハンバーグからヘレカツ、ロースカツ、あとリブロースと、いろいろと。
このいわし水豚って特徴ってどういったところにあるんですか？
はい、脂身が甘くて美味しいっていうのがまず第一ですね、はい、で癖がない。はい、
これなんか育て方とかでやっぱり特徴が出てくるんですかね？
そうですね、山奥、ここから4あと4キロほど行くんですけど、はい、森林浴を使って、うん、で岩から湧き出てくるお水を飲ませて育ててるという感じで、それでいわし水豚という名前も来てるんです。そこから。
そういうことなんですね、はい、岩から湧き出る水を、はい、飲んで育ってるってこと
ですか？はい、そうです。で、ストレスをかけないように育ててるみたいですので、ちょっと僕もそこまでは詳しくわからないんですけど、で大麦を使って肥料にもこだわってるみたいですので、はい、
食べ物とか飲み物もそうだけども、そのストレス、人間もストレスダメですから ね、そうですね、
ストレスをまずかけてないと自負してらっしゃるみたいですから。
だから伸び伸びと育った豚さんたちってことですね。
そうです ね、特に今は数も少し以前より少なくして、ゆとりを持って育ててるみたいですので。あ、はい、
そうなんですか。じゃあ、はい、1年半前にお邪魔した時よりもさらにストレスない感じなんじゃないですか？
まあ、そこまではちょっとわからないですけどそれぐらいストレスのかからないように心理力をどんどん使ってやってられるみたいですけど、
ちょっとより一層貴重な豚さんになってますね。
そうかもしれませんけど、はい、
じゃあちょっと早速いただきたいなと思いますが、はい、お隣ではもう大畑さん食べられてるんですね。
いただいちゃいました
ね。こちらは何でしたっけ？
ハンバーグですね。
いわし水豚のハンバーグセット、
はい、完全ポーク、合いびきじゃなくて牛肉とか入ってなくて、もういわし水豚だけで作ってるんです。はい、ミンチで。はい、
いかがですか、お味の方は？
とっても美味しいです、ね、柔らかいし、うん、ちょっと甘みもあって本当に美味しいです。
そう、さっきのその脂身の甘みですよね。
はい、そうですね。
これはなんかおろしポン酢、はい、
ね、そうですね、
おろしポン酢とかデミグラスソース、バーベキューソース、トマトチーズのせと、はい、いろんなパターンでハンバーグも楽しめるんですね。
そうですね、はい、4種類ぐらいで今やってますけど、
ね、
は
い、いろいろとこうメニューがね、たくさん並んでるんですけど、まあ、この夏の時期カレーとかも 結構人気なんじゃないですか。
はい、あのカレーも人気です、ね、はい、特にあのロースカツカレーとかヘレカツカレーとか、それも岩清水豚のヘレとロースで作ってやってるんですけど、ね、はい、
今店内にカレーの香りも今してきてますけど、後ろで黙々と食べていらっしゃる方、この方は
私の上司
上司の方も食べてるんですね。こっそり食べてらっしゃる林さんと言われる方なんですけど、岩清水豚のヒレカツカレーを林さんは食べてらっしゃると。ちょっと感想を聞いてみましょうか。いかがですか。
とっても美味しいです
もうほとんどないんですよね二口ぐらいで終わっちゃいますね。あと、
はい、ボリュームあったんですけど、うん、もうすぐ、
ね、
はい、
そして、アツの前にありますのが、厚切りヒレカツセットということで、こちらもですね、おろしポン酢をチョイスさせていただきました。このヒレカツセットとかロースカツセットもとんかつソースとデミグラスソース、おろしポン酢から選べるんですね。
そうです、はいはい、好きなのを選んでもらってますけど、ね、はい、
じゃあアツもちょっと早速いただきたいなと思います。いやー、もうこの厚切りですからね。いただきます。うん、めちゃめちゃ柔らかいですね、はい、なんか歯を入れた瞬間サクッて切れちゃうっていうか、
は
い、
特にヘレですので今回は柔らかいと思います、はい、
柔らかいんだけどちゃんとね締まってて、はい、甘いし美味しいですね。
はい、そうですね。
これがもう本当に岩清水豚の特徴なんですね。
そうです、甘みがあって、はい、癖のない豚肉ですから、はい、
これはもう本当に
ご飯の方もここので取れるおろしのお米ですので、
ちょっとじゃあご飯もいただきます。そう、さっき入ってくる時におろし米っていうんですかね、おろし米って書いてあったんですよね。ちょっとこちらもご飯があと取れるかな。うん、うん、もっちもちですね。おいしい、これめっちゃ。
お水もいいですので、うん、それと朝と夜の温度差がやっぱりあるので、それだけお米も締まるみたいですけど、はい、で、あのここ朝霧って言って霧もこう流れてくるので、それの加減もあるんじゃないかと思います、
ね、もうこの土地ならではのお米ってことですね。
そうですね、
もっちもちでめちゃくちゃ美味しいですこれだからこのお米と豚と岩清水豚と、ぜひ皆さんにもお楽しみいただきたいですね、
はいはい、
ちなみに、まあ、マスターはもともと何食をメインでやられてたんですか。
僕は大阪にいる頃はフレンチからステーキハウスからっていろいろやってたんですけど、あ、はい、洋食全般を。
あ、そうなんですね、
はい、とんかつも若い頃は洋食ということで、とんかつとかカレーとかそういうのも作ってたりしてた。
なるほど、はい、その流れで今こう岩清水豚を使って、はい、ということなんですね、
はい、そうです。あの夜はフレンチとかやったりするんです、予約で。
あ、そうなんですか、
はい、
夜はフレンチ営業、
はい、
完全予約制。
そうです、はい、そうです。3500円からお任せ で、
はい、でコースみたいな感じで、
フルコースでやってるんですけど、オードブル、パスタ、スープ、魚、肉、デザート、あとコーヒーついて。
はあ、そうなんですか。え、それは何人以上とかあるんですか。
もう2名から受けてるんですけど、まあ座席が16ぐらいまでしかちょっとできないんですけど、はい、2名から16名様まで。フレンチに関しては
貸し切りでっていうのもありだし、はい、ちょっと
ほとんど貸し切り状態ですけどそんなに入らないので
そういったフレンチのコースもやられてる。夜の営業は完全予約制で、はい、
そう、あと飲み会って言って、ちょうど明日は団体さんで飲み会やってもらうんですけど、それもあのやっぱり岩清水豚の今夏場ですので冷しゃぶ出したりするんですけど、冬はそれのしゃぶしゃぶをやるんで、岩清水豚のしゃぶしゃぶ、
冷しゃぶにしゃぶしゃぶいいですね
それがあの夜のフレンチと飲み会の予約制のがあるんです
か。なるほど、じゃあお昼はこうしていろんなランチとして楽しんでいただけるけど、夜はフレンチでまた雰囲気も変わった感じで、
皆さんやっぱりびっくりしてますけどね。
そうですよねなんか服装も変わったりするんですか。
一応変えます。
あ、本当ですか
ちゃんと帽子かぶったりして
シェフみたいな、
はい、そうです
ね、はい、いや、またその違った一面もね、また楽しみになりたいと思いますが、ランチだけじゃなくて夜はフレンチもやってますのでね、ぜひ皆さんね、はい、お越しいただきたいと思います、はい、じゃあこの後のいっぱいいただきますね、はい、お腹いっぱいいただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなの
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつもの映画コーナーのこの方がやってきてしまいました。
109シネマズ名和スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今週末公開の映画を教えてください。
はい、本日公開の作品が1作品ございます。
はい、
ワンダーウーマン8月25日の金曜日、本日公開となります。
今回のこの映画もなんか人気みたいですね。
そうですね、こちらの方はね、いつもほらアベンジャーズ紹介してたんですけども、うん、今回のは DC コミックからのヒーローが誕生ということで、はい、DC コミックなのでスーパーマンとかバットマンとかとこの同じ同系列ですね。最終的には多分ね、そういうアベンジャーズみたいなジャスティスリーグっていう映画になっていくんだと思うんですよね。今前哨戦で こんな人がいますよ、あんな人がいますよっていう紹介の映画が入って、はいはいはいはい、全員で力を合わせて悪と戦うみたいな、なっていくんでしょうね。
なるほどね。
はい、はい、なのでまずはこれを見ておかないと、次にジャスティスリーグがやった時にあれこれ誰ってなっちゃったらダメだから、まずは見ておくべき。でこのワンダーウーマンって初めて日本でそんなにあんま知られてなくて出てきたと思うので、うんうん、はい、知らない方にどんな人なのかちょっと説明させていただきま す、はい、と女性だけが住む島に住んでいる、うん、まあ、プリンセスなんですけども、ダイアナっていう女の子で、はい、男の人の存在を知らなくて育ったんですね。お母さんしかいなくてお父さんいないんです。男っていう生き物が世の中にいるってことも知らないんです。で育ってきたのに、その謎の島に不時着した飛行機から男の人が出てきちゃうんですよね。なんだこの人間はみたいななんかみんなと見た目が違うぞ、毛深いぞみたいになって、
ヒゲ生えとるぞみたいなね。
そう、男ってあんたみたいな、
あ、噂には聞いてた
けど、そう、初めて見たわみたいな
はあ、はあ、
で外の世界っていうのがあることを知るんですね。
なるほど。
で人間っていう生き物は自分たちは弱い、若干こうスーパーウーマンなんで力が人間とは違うので、その世界へ行って自分が守ったりしないといけない存在は人間なんじゃないの、守ってあげなきゃ、正義に目覚めていくわけですね、というお話で、自分のなすべきことを見つけていくワンダーウーマンのそう成り立ちをぜひ今回の映画で知っていただきたいなと思います。
はい
はい、
このまた主人公ワンダーウーマンとなる女優さんがとってとても綺麗な人です ね、
綺麗だけじゃなくてこう筋肉とかもうまくついてるっていうのはすごいですよね。やっぱりこう役がやれるっていうのは、ね、
皆さんぜひご覧ください。ワンダーウーマン、はい、8月25日金曜日、本日よりロードショーです。
はい、続いて関ヶ原、8月26日の土曜日、明日公開となります。
うん、タイトル通りです。これは見ておくべき一作でしょう。
あ、歴史好きの方とかね、タイトル通りの戦国、はい、合戦ムービーです。
そうですね、
はい、でもね、この関ヶ原の戦いを思い描いて見てもらうと、あれ史実とちょっと違うんじゃないのっていうところも出てきちゃうんですが、
お話ですからね。
そうですね、今回は武将石田三成を中心に描いていく作品となっているので、正義を信じ愛を貫く純粋すぎる武将という立ち位置で、うん、石田三成さんが描かれてます。で、うん、岡田准一さんが演じます。
珍しいよね、だいたい家康側で描きます
からね。そうですね、やっぱその辺からも違うように、うん、もう違った視点で見れると思いますね。
はい、
そして野望に燃える天下取りを目論む武将ということで、徳川家康を役所広司さんが演じているということで、はい、関ヶ原の命運を握る小早川秀明を東出昌大さんが演じ、
そこはどうやって演じるんだろう、
どうなるんですか ねこういうね、違う目線で見た戦国時代、興味のある方には
そうですね、
はい、見たくなる感じなんじゃないですかね。
はい、
天下を取るっていうお話と、うん、その自分の正義を貫く、どっちが正しいっていうのはないんですよね。なので見方としては、今回は石田三成側から見ていただきたいという作品ですね。
原作は司馬遼太郎さんの関ヶ原、
そうなんですよ、ね、そうなんですけども、はい、それもまたちょっと変えたりとかしてるんですか ね解釈的には。なんかね、難しい言葉がチラシの裏に書いてあって、うん、天下ことごとく理に走るとき、理念を持って流れと逆島に走った男たち女たちの合戦を映像化した作品となっています。有村架純さんや松山ケンイチさんも脇を固めているという形で、正義を信じる男の波乱万丈、戦国絵巻をぜひ大スクリーンで堪能してくださいと、はい、 書いてありますよ、
はい、
この時期今からもう8月終わって夏休み終わって9月に入ってくるじゃないですか、そうすると映画館も落ち着いてくるので、うんうんうん、こういう落ち着いた映画を大人の人に来てもらって、
ね、ゆっくり見てもらえる、
ね、映画館がずっと潤うっていうこのね
すいません、ちょいちょい、はい、野望を出すのやめてもらっていいですかあなたは多分石田三成ではない
野望側で、
野望側で、
はい、
なので、まあね、戦略家ではないよね、ストレートに言っちゃうあたり
は ね、そこがね、
という関ヶ原8月26日明日より公開です、はい、109シネマス名和の伊沢さんでした、ありがとうございます。アツエリお題で
ドーン。
さあ今日もアツとエリカとみんなのラジオをお聞きいただきまして、うん、ありがとうございます。さて、うん、ずいぶん昔そんなこともないか
8月4日の放送ですね、
ですね、はい、その時のお題がこちらになっていました、
うん、はい、20年ぶりに会った友達が激変、何があった。
20年という月日で相当変わる人とまあ全然変わんないなって本当に思う人とい
る、ね、
とりあえずお世辞でいや変わんないねっていうケースもあるでも私はなるべく嘘はつかないようにするんだけれどもでもその嘘によって、うん、その場でも誰かがハッピーになればいいやと思ってしまうっていうでそれを実はそうだったけどねとか言わないでもうずっと墓場まで持ってくっていう、ね、
今言ったじゃん今い
や具体的にはまだ言ってませんよ。
あ、そうだ、誰とは言ってないけどな
さあ皆さんからもたくさんいただいています、はい、こちらまずラジオネームマナッチさん、
はい、
百貨店の某有名化粧品店の商品を見ていたら、うん、化粧バッチリの綺麗な女性店員さんに、うん、ねえねえあなたって〇〇さんだよねと声をかけられた。
ほう、
初めは誰なのか分からず考えていたのですが、うん、相手の名字を聞きあまりの驚きにすぐ声が出なかった。なんと学生の頃はおとなしく地味で目立たなかった同級生だったのです。その時改めて月日の経過と化粧の力を思い知らされました
化粧の力ね、
言っちゃった。
あ、
それは大事にしといた方がいいと思うよ、まあ、でもテクニックってあるからね。
うん、そう、うん、
でちょっとそのままいきますね、うん、ちょっとおぼこい感じだった女性の同級生が仕事柄びっくりするほど綺麗になっていたので驚いた。彼女の仕事は美容師です。女は化けるねというのもしましのよっくんからいただいています。
なるほど、
まあ、そうね、人に見られるってことはさ、まあ、化粧やそのヘアスタイルの力だけじゃなくて、やっぱり意識変わるよ。
あ、そうですね、
だってアツさんだって相当変わったじゃん
そうね、
アツさんのデビュー前の、
う
ん、
そう、びっくりする、
どこのおばはんかおっさんか
あのそこを迷ってんのか
なんかね、フォークソング好きでカバーしてますみたいな、
はいはいはいはい、
ギター持ってても垢抜けないし、
そうなのよ、自分では今見るとねびっくりする、うん、あ、こんな顔してたっけと思って。
アツさんが弱い40になってこんなに垢抜けて、うん、もう写真とかもバッチリじゃん。だからまあ本当人って変わるなって、あなたを見て思うね。
あ、本当ですか、うん、見られてるという意識がやっぱ大事なんですかね
いやだって気にするでしょ、そのやっぱ時代の流行とか、ね、ある程度、まあ、うん、暑さは流行なんてあんまり追ってませんけどそれでもあるじゃないやっぱり、
まあ、当時はちょっとね、そういう意味では見られてる意識はなかったかもしれない、
はい、
さあこちらはですね、夜の魂号さんです。あんまり話したこともなかった同級生から久しぶりに電話をもらいました。
お、
大変フレンドリーな口調で勧誘の話が始まりました
あ、それはもうあるあるだね。
ありますね、ありますね、これね。
ありますか、アツさんも。
うん、あるある、あら、あら久しぶりみたいな
、うん、で、すっごいさ、うん、活躍してるねとかさ、うん、元気にやってるとかさ、
そうそうそうそうそう、
あれこの温度感とかこの距離感で喋ったことないよねこのことみたいな
あ、クラスも違うしみたいな ね、
まあ、私は実家に連絡がかかってきても、一切母に取り継がないでって言ってあります。だから、
は
あ
は
あ、そういう勧誘の電話があったかもわからないし、本当はすごく私が連絡取りたがってた友達からかかってきたかもしれないけどそれも全部ストップしました。
あ、そういうことなんだ。
私だから、
ね、
一時期の友達と本当に音信不通になってる。
でも確かに、うん、うちらの中学校とか高校の時ってまだ携帯電話がそこまで普及してなかったから、
そう
だから連絡取るって実家しかなかったんですよね。
そう、それもあったし、うん、 の名簿が出回ってたの。
あ、そうそうそうそう、
結構売りに出されたっぽくて、うんうん、それでそれこそ変な勧誘とかいっぱいあって、ね、うんうん、
ありましたありました、
ステールスとか、ね、だからっていうのもそれがいちいち対応するのが鬱陶しくなっちゃって、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、自分たちでこう防御していかなきゃいけない部分もあったりとか、
そうそうそうそう、でも母にそんな子はいませんって切ってもらった
そんな子はいませんなんだすごい遮断の仕方やなそれあ、そう、
割と乱暴だよね、
本当ですね、う
ん、だからごめんなさい、当時あの誠実にお電話いただいた方この場を借りて謝ります、ね、すいませんでした、
すいません、
今は大丈夫です、あのいつでも連絡してくださいあの1週間後ぐらいにはちゃんと返信します
それぐらいちょっと余裕を見て
そうですね、私の場合はよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということで、うん、8月も金曜日はこれで終わりです、はい、
そうですね、
さようなら、
さようなら夏休みも終わりですからね、
本当ですね、なんか夏休みって全く関係ないんだけど、うん、大人になったら、うんうん、だけどこの子供たちが昼間から楽しく動いてる様子とかさ、
そうね、
朝が若干穏やかな感じがするさ、うん、この雰囲気良かったよね、
いいですね、
はい、うん、まあ、また皆さん9月からも引き続き頑張っていきましょう、
うん、そうですね、
それではアツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした、バイバイ、バイバイ。